皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでございますよ。
はい、2019年1月20日配信の第342回ということで、新春2回目ということになりますが、まあ収録で言うと我々新年初収録ということですね。
そうなりますね、
はい、あ、そうか。
そうです。で、あの、すごく内々の話になるんですけど、あのウィキ、あの内部のね、我々がネタ帳としてやってるウィキあるじゃないですか。
はいはいはい、
はい。まああれも実は今日ね、2019年ページを作ったんですけれども、あの、
あ、
お二人古い方に書き込まれて、
本当だわ。
どこにあるのかなって
ちょ
っ
と間違えた。
いや、僕も来た時に、あの、あ、更新されてねえなと思って2018の方に作ったんですよね。
まあ実はあの、去年2019年の1月分、10日分を実はね、18年のところに書いちゃってたんで、ちょっとその名残もあっちゃね、あるんです
。そうだそうだ。
釣られましたわ。
なるほどね。なるほど。ちょっと遺憾しときますわ。
はい。じゃあ。すいません。まあそんなこんなで2019年ということですけれども、まあね、テレビ見れば平成最後のなんて言われてますが、今日はなんか収録日で言うと成人式だったようで、
平成最後の？
平成最後の。で、毎年こう、夕方のニュースとか見てると、20年前はこうでした、みたいなね。
最近多いんですよね。
いや、それ20年前は別に、あれでしょ？今の成人の子たちが生まれた時を振り返ってるだけでしょ？
そうそうそうそう。
うん、
まあ政治
それにプラスアルファで平成ってこんな時代でしたみたいなさ、勝手な回想シーンが。
まあ、ね、まあ、それは確かにあるけどね。
ね、多いですよ。
まあでもさ、20年前っつ1999年とかなんですけれども。
うん。
なんか、あの、振り返ってみると Windows 98が、その、ね、出たりとか。なんか。
ノストラダムスの大予言のところでしょ？
ああ、そうだね。
あれ？これ
はもうあの日、
いや、来ると思ってましたよ。うん。来そうな予感がしてて。
体育の授業で、その日。
体育の授業。7の月の日が？
あ、そうそうそう。なので、言われてたんだよね、その、なんか、その時期に。何月何日じゃねえか。
うん、そうそう。
なんか7の月の何日みたいな。
そうそう。7月19だったかな、ね、なんか忘れたけど、なんか今日来るんじゃねえかみたいなこと言われてる日が、うん、で、ちょうど、なんか体育の時間で、
はい、
空を青空を、すごい見上げてた記憶だけあるわ。
俺にはその記憶はなかったけど。
高3とかですね。
うん。
え、でも99年って中学校。
中2だよ、中2。
あ、中2か。うん、全然違う、うん、そっか。
だから、グリーンティーとは同じクラスか。
ああ、そうだね。そうだ、そうだ。
だから多分、タイクはグリーンティーと一緒だったはずなんだ。
一緒だったんだけど、ホネストが空を見上げていた姿は全然記憶に残ってない。
いや、それは僕、それは僕自身が見上げてただけだから、その記憶には
共有してない。
普通、
でもなんか、
何のことのないシチュエーションだからね。
あ、そう。
あの時でも確かケイヤマっていうね、あの、いたじゃないですか、同級生。
ケイヤマね。
ケイヤマがさ、しきりにこう、なんか、空が病んでる。みんな伏せろみたいな。そういうこと言ってた記憶があるんですよ。
だって、あれ、中二病だからね、あいつ。
まさにね。
あれにちょっと惑わされて、あ、本当になんか、この世が終わるんじゃないか、みたいなね。
さすが、ケイヤマだな。
そう。半分くらい信じてましたけど。
いや、でもまあ、世紀末だからね、当時2000年問題とかいうのも、
そうそう、ね、あったしね。
ありましたね。なんかそういう、こう、ね、世界を股にかけたトピックが盛りだくさんで、
うん、
大人も子供もなんかワクワクした感じはあった気がしますけどね。
まあ、ね、あの、中二的には楽しいよね、そういうのが、うん、みんな騒いでるとね。
その特番、そのテレビとかのさ、あの、特番みたいなのって、否定しようがないじゃないですか。インターネットがまだ全然なので。はいはい、
うん、
本当に信じちゃうんですよね。
うん、
子供とか特に。そう、ね、そう、我々特にその、その新聞とかメディアの情報しかないから、あ、本当にそうなるんだ、みたいな本とか、うん、すごい力を持ってたメディアだったなって 今だと、ちょっとそのツイッターとか見たら、一発で、まあこう言われてるけれども、
そうね。
そんな確証は一切ありませんみたいな、こう、学者のさ、変な。
思い出せないもんな、でもあの時、うん、そのツイッターもない、スマホもないっていう、はい、あの時代に、普段何やってたっけ
普段、ね、っていう。普段はもう。
鬼ごっこです。鬼ごっこ。
鬼ごっこやってたけどね。
やってた。
まあ家帰ってからとかでね、あと。
そうそうそう。うん、まあ宿題やってたのか。
まあでも、
ラジオ聞いてた。
ラジオか、まあ、あと多分インターネット、その時あの ISDN とかね、そういうので。
いや、だってうちパソコンなかったもん。
ああ、そうか。
うん。
まあ、多少はインターネット普及してるところはありましたけど。
携帯も持ってなかった。携帯はだって大学入るときに初めて買ったし、僕はね、みんなは持ってたけど、パソコンも、まあ触らせてもらえなかったし、いや、っていうか僕が高3ぐらいになるまで家にパソコンなかったし。
あれじゃない早寝だったんじゃないもうものすごい。
いやいや、でも宿題はやってたのは覚えてるけど、それ以外、テレビ見てたのかなやっぱり。
まあそうじゃないです
か。ぐらいしかやることないもんね。
モーニング娘。とか全盛期の時代ですから。
ああ、プッチモニとかだ。
じゃないですか。
あ、歌版とか、
そうだね。
ミュージックステーション。
うん。
ね、そうだ。
ま、毎週欠かさず
プッチモニ撮ってたわ。ビデオで。VHS で撮ってたわ。
何回も見ちゃうんですよね。
あれでしょ ?3 倍モードでね。
そうそうそうそう。3倍モードじゃなくて入らない問題ね。懐かしいね。
まあやばいね。もうこういう話してるともう今も
おっさんだよ。
そう成人した方
から序盤からだいぶたくさんの人をほったらかしにして進めてると思いますけど。
はい、じゃあそろそろねはい、ほったらかしをやめて、リスナーさんから来てるお便りを読むようにしていきましょうか。
はい、行きましょうかね、は
い。よろしくお願いします。はい、
じゃあ本日、2通ね紹介したいと思います。
はい。
最初の便りは、ケリーさんからいただいております。タイトルが、うん、高齢社会ですね、というタイトルです。
うん、
皆さん、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。年末年始関係なくお仕事をしていて、大晦日の夜、ガキ使を最初から最後まで見て、笑い納めをして寝たら、翌朝寝坊してしまい、元旦から失敗したなぁと、元旦早々から反省していたケリーです。大晦日に相模に年越しそばを食べに行きました。相模も割と、あれですよ、地元の、あれですよ、チェーン店ですね。
相模ね。
うん、はい。また、お正月にかっぱ寿司に行きました。行ったタイミングも悪かったのもありますが、どちらの店も大変混雑していて、順番待ちで数十分待つことになりました。
うん、
待っている人たちを見ていると、高齢者が多いです。高齢のご夫婦、孫と来ている高齢者など、おじいちゃんおばあちゃんの割合が多かったです。
うん。
まあ、4人に1人が65歳以上の高齢者な社会ですし、地方だから、さらにその割合が高いから、おかしくない風景などですが、やっぱり多いなぁと実感しました。うん、そちらはどんな感じですか？ではまたメールしますね、ということですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、やっぱりお決まりパターンですよね。大晦日にガキ使を見て、気づいたらボーンみたいな、うん、やべえみたいな、あれあれですか、お二人はもう
外で、ちょっとの、
あ、紅白ですか、
うん、
まあじゃあまあ家でねゆっくり、
そうだね、紅
白テレビで迎えると、
ジャニコンだったね、
うん、うんうん、グリティさんはどんな感じですか？
私も紅白でしたね。で、
ゆく年来る年、
まあ、年によって違うんですけどね、どっち見てるかなっていうの。
まあね。
まあ今年は紅白見てたなっていう感じです
ね、うんうんうん。
平成最後の紅白ですから。
まあまあね。
そういうことだったら平成最後のガキ使だったり。
まあまあね。まあでもガキ使ってなんか、年末じゃないといけないっていう縛りはないですよね。
ないね。
コンテンツとして一つ成り立ってるので、
うん、
何も年末にやんなくてもっていう、気持ちはありました。まあ、ただ、ガキ使も面白かったですけどね。
うん。もう10年ぐらい、ね、
安定した。
年末のやつやってますけどね。うん、
安定した面白さで、うん。はい。ちょっと紅白をね、見ようかっていう気持ちが結構あったんですけど、うん、やっぱり、我が家では、ガキ使の方がちょっと勝っていたという。
そう。
ところでしたね。うん。まあ、そんな感じで。
うん。あの、やっぱり、うん。高齢者がいっぱいみたいな話もありますけれども。
ああ、そうですね。 や、地元、あ、確かに、あの、今年も三重に帰りましたけど、
うん。
うん。
相模もね、僕行ったんですよ。
あ、行ったの？行った。
来ました。その、1日じゃないんですけどね。2日に行きましたね、1月2日。うん。あの、津のね、相模に行きましたよ。
え、津まで行ったの？
津ですね。あの、母方の実家っていうか、もうおばあちゃん家がやっぱそっちなんですよ。津とか、津新町駅とかなんですよ。
まあ
これもケリーさんしかわかんないと思いますけど。いや、津新町駅近くの相模の方にね、行きまして、やっぱ混んでましたね。
だって、三重でそこら辺行くって言ったら、だっておじいちゃんおばあちゃんの家にさ、その、帰省してる人たちがほとんどでしょ？きっと。
そ
うなんです。
しかも。
そりゃ、高齢者多くなるわさ。
チェーン店とかだとね、予約しづらいんですよね。ちょっと無理ですみたいな。うん、ね、やっぱりその、年始とかなってくると混むので、時間ぴったりでこれだけの人数の予約ってちょっと受けられないですって言われちゃったりするんですよ。回転率もあるんでね。うん、そうすると席だけこの時間になんとなくって感じで予約していくんですけど、やっぱり年始でバタバタして、うん、この親戚の誰々ちゃんは来れるけど誰々くんは来れないよとか、そういう人数調整もあったりして、
うん、
二つ三つくらいの家族が一堂に返すっていうのはちょっと難しいと思いますね。
相模に予約していったの？はい、
あのね、席だけギリギリ予約したんですけど、
うう
人数の変更が直前にあって、うん、で、ちょっとそれは受けかねますって言われちゃったんですけど、うん、なんやかんや行ってみたら、ちょうどその前のお客さんが早めに去っていったってところで、席をつけて一緒に入れたと。
なるほどね。
ちょっと運のいいパターンなんですけど、うん、その後来た、あのね、夫婦がね、二人で、来たんですよ。それもその駐車場を止めちゃいけないスペースに駐車場してたんですよね。SUV できてて。
うん、
あそこに止めちゃいけないよねとか、そう、地元っぽい会話してて。うん、我々が。うん、で、来た案の定ですね、ちょっとこの今から二人無理ですとか言われて、うん、なんだよとか言いながら出てたんですけど、いや、そもそもそこ駐車しちゃダメでしょって僕は思ったんですけどね。そういうローカルな。ローカルな。
何の話してる
いや、ちょっとざまあ見ろってことでしょ。
マナーが。世間話、完全に世間話だと
思う。本当そうですけど、普段からマナーになってない人ってね、年末年始とかそういう、ここぞっていう時に、やっぱ店から切られるんですよね。もうそういう決まりになってるんですよ。
今年はスピーチリチュアル系で行くの？ママ様。そういうなんか
いやいや。
普段からいいことしてないと、年末年始も良くないですね、みたいな感じで。
瀬戸寂聴、寂聴だから、それ。
人間笑ってないと幸せ来ないみたいな感じ。
幸せ来ない説のね。
人間行かなくても、ね、幸せになれるというね。
それは本だから
ね。俺も多分、ケリーさんしか分かってくれない話になってきますけど。
いや、別にケリーさん今のくだり全く分かんないと思う。
首をかしげてる感じですかね。でも、ねえ、お店に行かないですか？正月っていうか、その、三が日で。
いやいや、まあまあ、年末帰った時はお店行きますよ。行くけど、もう予約していくからね。
バッチリとね、
うん。うん。なるほど。いや、俺、まずね、相模に予約していくっていう感覚がなかったから。
いや、
ちょっと、面白かった。
ほぼ初めてだと思う。それ。
相模ってさ、もうちょっとこう、フランクに行ける感じだよね。笑っちゃうから
。いつもね、
テンションで行くとね。
どこかの家で振る舞ってもらうんですけど、うん、ちょっと今回バタバタしてて、
なるほどね、
じゃあ誰の家で、うん、で用意が大変じゃないですか、うん、その10人近く来るんでね、
うん、
まあそれいろんな家族ありますけど、まあそういうのもあったんで、そんなに負担しないっていう意味でギリギリまでみんながどれくらい参加するのかも引きつけた結果、ちょっと参加者がね決まらない状態のまま正月を迎える結果になってしまって、
うん、なるほどね、
そうギリギリみんなでごった返したら、あちゃんもギリギリ相模にって言って。行った結果だったんですよ。
うちほぼ毎年年末にあれだったな。前は歌安どん行ってたんだけど。
あ、歌安どん
って。
座敷があるから。
はいはいはい、
で、個室になるから、と思ってたんだけど、もうここね、5年ぐらいかな。梅の花になりましたね。
梅の花ってなんだっけ？
梅の花って、別に東京にもあるチェーンの、なんか、お豆腐とか、
はいはい。
湯葉とか、そういう系の、なんか、懐石料理というか、料理出してくれるところがあって、うん、そこはもう完全に、ほぼ個室なのよ。
ああ、そう
ですね。座敷で。
確かに、
うん。で、そこでまあ落ち着いて家族で食べれるからっていうんで、まあ最近はもうずっと梅の花かな。 ちょっと遠いんですけどね。家から車で行かなきゃいけないんですけど、南北丘陵公園って横地にあって。
ちょっと山の方にあるやつですね。
あ、そうそうそう。うん、その南北丘陵公園のすぐそばにあるんですよ。その梅の花がね。そこに、そう、俺もケリーさんしか多分分かんないですけど。
ローカルネタ増えたね。
あの、個室とはいえ、こう、来店する客層で、あ、おばあ、おじいちゃんおばあちゃん多いな、みたいな、そういうのが
あった。あ、でもね、お客さんに合わない。個室だから。
あ、合わないです。
うん。
で、待ってる人もいない、ほぼ。
はい、はい。
なるほど。グリーンチさんは？
うん。
まあ、私は、妻の実家で過ごしましたけれども、もう、ほぼ、実家ですね。だから。
あ、家
だ、持ち家、うん、はい、家でね。
だから、
それが一番です。
まあ、そういうケースも多いよね。
そう、お酒がさ、飲めるじゃないですか。
そうだね。
飲む人がね。
うん。うん、
それ、車になっちゃうとね、たちまちその自由が失われてしまう、ね。
大体、お父さんが車運転すると、本当はお父さん飲みたいのに飲めないってなっちゃう
も
んね。
そうそうそう。
あれだからね。
ちょっと若干盛り上がってないみたいになっちゃうから。
うん。まあ、そうですね。
正月、うん、くつろぐって意味では、あと、やっぱ恒例だしね、その、どっちにしても、
うん、
我々よりも父親、母親世代の人たちってなってくると、さらにね、その上ってなってくると、
ね、うん、
大体あんまり動きたくないってなってくるから、やっぱ家ってのは一番かもしれないですね。
まあ、ね、正月どこも混むしね、なんかなんだかんだで。
わかりますね。だから、ケリーさんの回答になりますけど、相模もやっぱり多かったですから、その高齢者、家族、
うん。
で、たまに来た夫婦がふざけてるので、やっぱその、車もね、持ち上げない場所に止めて、ええっつって、いや、親と来いよと、お前らの家族どうなってんねんって僕は思ったんですけど、まあ、それはそれで家庭環境ありますから、ね、もうすでに先立たれてるかもしれないしと思ってね、すごい若い。
しかもそれ1月2日でしょ
?2 日ね。
いや別に。
いやでもさ、二、いや親戚って言ったらさ、2種類あるじゃないですか、父方母方でね。
ああ。
そしたらさ、2日って大体どっちかの家でしょ。まあ家庭決められないけども。うん、
まあね。
そこにもう30そこそこの夫婦がふーって来て、入れるかなとか言って入ってきたらさ、いやそんなもう、ふざけてん
だ。偏見がひどいわ、もう。
予約するとか、最低限のマナーを守ってから来いと。僕は思ったね。
いやでもね、
人生に親孝行しろと。
うまもさんの偏見がすごい。
そう、で、うままさんのその、尖った意見、結構ね、ハマる人にはまってるみたいで、なんかツイッターで、なんだっけね、この前、2回前ぐらいの回で、映画は118分が一番面白いみたいな発言
してた。ツイッターでさ、ハマってるみたいなね。
そうそうそうそう。
なんか、118分の映画が面白いって言ってた。ってね、
いや本当ですから、あれ、本当に。
それがね、つぼったっていう人が確かいらっしゃったと思います。
118分の映画、なんか調べたんだけど、118分、なんだったかな、なんかちょこちょこあるけど。
ねえ、よくあるよ。よく見るもん、118分、うん。ちょっとすみません、関係ない話に飛んじゃったんで、うん、あれですけど。
そうだね。
うん。
はい、そんな感じ。
羊たちの沈黙118分です。
あ、もう神ですね、あの映画ね。はい。羊たちと沈黙は絶対見た方がいいですよ。う
んうん、すごいね。まあ、それ、羊たちの沈黙118分で、118分の映画面白いとか言われちゃうと、もう何にも言い返せないもん。まあ、ね、確かに。
まあ、そこでとんでもないダサ作とかさ、邦画とか来たら、ああとかって、ね、なっちゃうかもしれないですけど。
そうね。
結構名作がね、揃ってますので、皆さんぜひ、DVD とかブルーレイ、レンタルでね、ツタヤとかに訪れた際に、裏表紙見てもらって、上映時間とかね、書いてあるじゃないですか。
うん、ある、あるね。
それがね、118分ってなってたらね、黄金の時間ですから。
まあ、
信頼性非常に高い。
確かにね、なんか、とりあえず、何の映画見ようか迷った時はもう時間で選ぶっていうのも、まあ、
まあ、新しい。そういう方法だよね。
方法かもしれない。
そのジャケットでさ、俳優の顔が連続して並んでるだけの、よくわかんないさ、ジャケットあるじゃないですか。
まあね。
ちょっと面白いかどうかが不明だと。あるあるだ裏見ても、ちょっとよくわかんないってなった時に、やっぱりその時間を見てもらうと。
なるほど。
これがね、90分とかなっていると絶対良くないんですよ。132分とかもちょっとダメですよ。
あ、ダメ。
やっぱ118分。プラマイ10分くらいのレンジで、なってる映画はもう絶対面白いですから。それだけ言いますと。
うん。
非常に脱線しちゃったので、次の。
時間だけで映画の品評する回もやってみましょうかもしれない。
はい。はい。 続いては原田さんからいただいております。
はい、
新番組復活、理屈っぽいオフ会開催というですねタイトルでいただいております。はい、明けましておめでとうございます。皆様も良い年を迎えられたことと思います。
ありがとうございます。
はい、2019年は、5月1日より、新年号になりお正月が2回来るような気がします。
お、
はい、ホネストさん番組復活おめでとうございます。
ありがとうございます。
そういえばですかね。
そういえば、
そういえばじゃないか、そういえばなのか、
そういえば、そういえば、まあ復活、まあ復活ですかね。はい、
はい、普段のお仕事も忙しいのにわざわざ3つもしなくてもと思いますが、ラジオが好きなんですね。放送局に転職は、
まあできるならしたいですよ、放送局にね。
うん、ビッグボーイさんが小平さんの時と三人の時の会話のテンションが、ホネストさん違うと言われてましたが、私も同じように思いました。近頃はなくなりましたが、馬場さんと内容についてバトルが始まり、最初笑って聞いていたグリーンティーさんが間に入ってということがありました。ありましたね。
あったっけ、
そこそこありましたね。タバコの会とかその辺の話なのか、
ね。まあ僕と馬場がバトルするとき、だいたいグリーンティーが間に入りますからね。
まあ、ね、まあ、そら、そういう役割。
収集つかなくなるからね。うん、
はい、最初流行り物の時は、あんなに穏やかなのにと思いながら聞いていましたが、はあ、少し理由がわかりました。
なるほどね。
はい、小平さんもオフ会は行かないしないと言っていたのに、わざわざ仙台から参加されたり、うん、流行りやそういえば的なオフ会をしたいとされていました。きっと、理屈が飛び交うオフ会なんでしょうね。
はあ、
小平さん喋り出したら止まらない、うん、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、我々よりはどっちかというと、小平さんがフィーチャーされてる形になってます。
そうね。大体なんか流行り物の話みたいな、うん。
すごいよく聞いていただいてるし、
うん、
なんでしょう。一個一個見てるっていうよりは、積み重ねてね、時間軸ありきで聞いていただいてるっていうのがすごい、嬉しいっちゃ嬉しいですよね。
うん。
そうそう。そういえばラジオの方で言ってたんですよ。その、
はい、
小平さんと、やるときと、グリーンってうまうまとやるときは、同じ話題をたとえ取り上げたとしても、絶対話の方向性が変わってくると。
うんうんうん。
で、まあそうだね、
グリーンってうまうまには、普通のちょっと仲いいぐらいの人に言ったら関係が壊れそうなこと言っても、あの二人は大丈夫だからみたいな話をしたの。
うん、
まあ、ここの三人、この、なんだろうな、かけらじの番組内で、ものすごく険悪な雰囲気になってたとしても、別に気にしないじゃん、3人。
まあね。
しない、したことないですね。
その、だって番組終わったらもう忘れてんじゃん。
忘れて
ね、うん。
いいことも含めて忘れちゃってるから困るんだけど、
まあね、
全て忘れてるんだよね。
あれだからその番組内で、ものすごくボロクソ言って、うまうまとものすごくバトルして、その後なんか数週間ずっとなんか険悪な雰囲気が続くって、まずこの3人では入れないから。
収録が始まった時に、その前のことを言ったこと一度もないですもんね、まずね。
まあ多分それぞれスイッチが入るし、それぞれ番組撮ってるって意識があるんで。
まあね、ちゃんと真剣ですよ。そんな、
うん、ね、
どうでもいいって思って適当に合わせてとかじゃなくて、
そうそう、
ちゃんとそれぞれの、そう、言い分があって、
そう、
一旦それを放出するけれども、別になんか傷つけ合うってよりは、とりあえず一旦言いたいだけ言って、
そうそうそう、
なんか何もないみたいな。
お互いが、お互い思ってることを強めに言い合って、それで終わるのがこの3人だから。
うん。
そうね。
だから別に、なんだろう。だから、そうそう、小平さんに対しては、僕は強く言えない部分があるっていう話をしたの。
お、
別に仲良くないとかじゃなくて。
仲良くないわけじゃないんだけど、うんうんうん、ここの3人の関係性がさ、もうなんだろう。もう、ほぼ家族と同等ぐらいの濃い、時間をこの3人を過ごしてるから。
要は、子供の時から一緒に生きてるっちゃ生きてるっていうのもあるので。
で、青春の時代をもうほぼ丸々一緒にいたわけじゃん。
まあそうだね。
だから、そんな、なんか、ちょっと嫌なこと言われて崩れるような関係性じゃないから、ここはね。
まあそうだね。うん、大人になってからやっぱり会うのと違うよね、そういう、ね、
そうそうそう。だからそういう意味で言うと、小平さんに、例えば、うまうまさんとか、グリーンティー、に対して言う強めの口調を言ったら、俺小平さんに怒られるんじゃないかなっていう気持ちがまだあるから、もうあんまり強く突っ込めない、小平さんに。
お互い多分成長した上でいろんな殻があって、その上でやり取りしてるので、本質的にはまあまあ友達、すごく仲のいい友達なんだけど、どこまで行っていいかっていうのはやっぱり、その、そうだね、友達の質っていう意味では、いかにそう歴史とか、あの、本当に子供みたいな時代を経てると、やっぱちょっと違う部分がね、良くも悪くもあるのかな。
多分子供の時代から知ってるからさ、僕が仮にさ、ものすごいわがまま言って子供っぽいこと言っても、あ、まあ昔のホネストだなって思ってもらえる。
そういうのはある。
あ、そうで。でも、確かに、いっぱいホネストを怒らせてるしね、俺らね。
そうよ。
それ知った上でね。
そう。
それが、一回二回会った人とかに言わ、そんなことは僕らも言わないしね、そもそも。
なんか、だから小平さんにさ、その子供っぽい部分見せたらさ、あ、なにこいつ気持ち悪い。
うろたえ
かよみたいな、そう。こと思われるのも嫌だなと思うから、あんまりわがままが言えないのよ。そういう意味で言うと。
あ、これはね、皆さん、多分共感いただけると思いますよ。だから、あの、親とかと、に近いんですよ。
あ、そう。
親とか兄弟とかにいきなり弱みを話したりとかして、自分、今現状の友達とかに言ったりすると、お前どうしたんだよって言われるかもしれないけど。
いや、そう。
まあ、家族とだったらね、あの、まあ、そんなこともあるんじゃないくらいにしか思われないっていう。
うん。
まあ、だから、そうだね。まあ、弱み見せれる間柄なんだろうね、ここはね、多分ね。
うん。
うん。
まあ、なので、原田さんもぜひそういう間柄なんだって安心して聞いていただければと。
安心して。
最近でもバトルしてないから、ちょっとそろそろバトル、ね。
やってきますか。
やってから、
やってきますかとかに、完全に仕込まれてるから、それ。やらせたね。
まあでもさ、バトルってことではないけど、議論はあるよね。LGBT の会とかもありました、
うん、あ、そうね。そう。議論はあるよね。
うん、
あれは別にバトルだと思って、うん、って聞いてる人からしたら、ヒヤヒヤしてんのかな、あれも。
まあどうなんだろうね。
それはね、わかる。
雰囲気がどう感じられてるかだよね。
あ、そうか。
そう、知らない人同士、知らない人が聞くと、誰かと誰かがやり合ってると、確か。テレビの討論番組と一緒ですよ。
あ、だからそうか。LGBT も
そうか。みたいな。
あんな。結構強めなのかな、あれ。強めに感じるのか。
まあ比較的近年の中では強めなんじゃない？
そうか、そうか。全然そんな気なかったわ。普通に喋ってるぐらいのテンションだったわ。
まあでもいいんですよ。それが、まあ一応駆け出しの特徴というかね。
そうですね。まあ、ね、だからまあ、うん、そんなので、もうちょっとその、フィードバックというかね、それに、我々が知る術がないので、
そうですね。
あの、リスナー様からどう思われてるかっていうね。そういった意味では、もうちょっとフィードバックいただいても、嬉しいのかなっていうね。
初めて仮にかけらじ聞こうってなって、あの LGBT の回聞いたら、聞くのやめるよね。
単純にやりとりしてる。うん。確かにね。
確かに。わ、なんかすごい二人喧嘩してるみたいになる。確かに。そっか、
まあ、面白いと思う人もいるかもしれないし、ちょっと ね、そこは、リスナーさん次第になっちゃうかもしれない、ね。
全然気にしなかった。そっか。なるほどね。うん、
まあ、予定調和すぎてもね。
面白くないからね。
うん、なさすぎた。薄いね、あの、番組になっちゃうから。まあ、言い合うのがせいではないですけど、深掘りする上でそういうのが必要だったときは、別にそれは我慢しなくてもね、いいし、
うん、
それを理解していただけるようなね、番組でありたいとは思いますね。
はい。はい、
そんな感じで、はい、お便り2通紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ、では、お便りの方の紹介終わりましたので、今日の本編、トピックに入っていきたいと思います。今日のトピックは、ホネストさんが担当ということですけれども、じゃあ内容の紹介をお願いします。
うん、今日はね、新潟の48グループあるじゃないですか。
はい、最近ニュースでちょこちょこ見ますね。
どうぞ、うん。もうどこのテレビ局もやってるような、あの NGT48 の山口さんという、ね、はい、メンバーの方にまつわる事件が勃発してるじゃない？
うん。
してますね。
で、なんかその、被害者、加害者、それぞれなんか、SNS で犯人探しが始まってさ、
うん。
なんかそれに対して運営がどうだとか、だとか、わーってなってんじゃん。
うん。
なんか、その、今回のこの件って、そのなんか、 ペラッとしてるもんじゃなくて、もっと深いところにいろいろまずいことがいっぱいあるんじゃないのかなと思って、この話をちょっと3人でしてみようかなと思ってます。
まあ、本当に僕も、そのね、できれば真実をあれで終わらせるっていうよりはね、もうちょっと知りたいっていう気持ちはあるんですよね。
うん。
うん。なのでちょっとまあ、どれくらい事実ベースでそんな話、ネタがあるかちょっと僕もわからないんですけど、
うん、
まあ我々が入手できるネタってもうニュースのね、記事とかっていうとこからが手繰り寄せるしかないので、
うん、そうですね。
あ、それでもね、話す価値はあるのかなと思いますね。
はい。
わかりました。ということで、じゃあ、まあ、ホネストさん、お得意のネタなので、
ホネストさんにちょっと、ね、かかんないけど、
もう情報源はホネストさんからいろいろ聞けるものと思って、ね、ちょっとほとんど知らない状態ですけど。は
い、ガイドしていただきながら、はい、じゃあ、カケラジタイムズ、行きましょう。
はい、ということでね。今日は NGT48 の山口真帆さん、
うん、
という方が、
はい、
まあいろいろこの事件に実は昨年の12月に、巻き込まれていて、それに対しての、うん、お話というのを、まあ1月になってからですか、自分のね、そのウェブ上の生放送の中で、うん、涙ながらに語ったことを発端に、こう、どうなってんだっていう、この波紋がね、今ものすごく大きな波となって、日本中を駆け巡ってるわけなんですけれども。
そうですね。
これ、まあ、お二人多分、ニュースはなんとなく見られてると思うので、なんとなくご存知だと思いますけど、うん、
はい。
どういうことかっていうのは、ご存知ですか？なんとなく。
いや、でも、最初に知ったのは本当に朝7時くらいにニュース、うん、テレビのニュースで、いきなりその山口真帆さんが至近距離で泣いてるっていう動画が、まあ、要はそれがね、あの、彼女が自分で撮った動画だと思うんですけど、
うん、
それがこうテレビでいきなりドーンって出てきて、で、ね、え？みたいな。で、誰？っていうのも、まああったんですけど、まあそこからこういろいろと知って、はいはい、まあテレビとかニュース記事で出てるような部分は知ってますよね。いわゆる、まあその、新潟のアイドル、
うん、
AKB の新潟バージョンみたいなところに勤めてる、まあかなり人気のある方が、まあファン的な人、まあ一方的に声を寄せられてる人に、まあちょっとなんか暴力を振るわれそうになった、まあ実際振るわれて、顔かなんか押し付けられるような、
うんうんうん、
ちょっと怪我を、追わされるような状況になったんだけど、それはその、そもそもそのメンバー、他のメンバーが時間を、帰る時間かなんかを教えていたことで、
うん、うん、
うん。あの、私がこんな目にあったと。
うん。
で、これが本当に殺されたら、ね、どうしたら、どうなってたと思うのくらいの感じで、割とその、直接加害者に向けてもそうなんだけど、運営メンバーだったりとか、いわゆるその自分のアイドルメンバーに対してもちょっとその疑問を投げかけるような動画が出てて、
うん。
それに対して、テレビのそのね、あの、司会者の人たちも、
うん、
うん、これはいかがなものでしょうかって、ちょっとこう意見を、すごいこの、秋元さんになんか言うわけにもいかないし、うーんとか言って、結局うーんって言うだけだったみたいな。
忖度の試合みたいな。
そうそうそう、よくわかんないまま終わっちゃったっていうのがあって、まあ、その、なんでしょう、配信日ベースでね、もうちょっと進展あるかもしれないですけど、
ああ、そうね、
僕が知ってる情報は以上になりますね。
そうですね。うん、はいはいはい。グリーンティーさんは？
まあ僕もそうですね。で、
まあ似たような感じですかね。
似たような話ですけど、なんですかね、帰宅時間っていうか、なんか玄関のところまで来てたみたいな。
住所もバレてたって、ね。
そう
ね。
驚きですけど。あって、で、なんかまあこういうね、アイドルの人が住むところって、それなりにセキュリティとかがあるところなんじゃないのとかね、ちょっとそういうのを思っちゃったりはして。
うんうん、
どういう、もうちょっと、だ断片的な情報しか知らないから、本当はじゃあどうだったんだろう、どういう位置にその、なんていうか犯人がいて、で、どうだったんだろうっていうのはもうちょっとなんか、まあ、知りたいというとあれですけれども、明確になった方がいいのかなとは思いましたけどね。
うん。
うん、
まあ今ね、お二人が話していただいたように、うん、テレビであるとか、まあそれこそ、まああと雑誌とかですか。まあそういう大手メディアが報じるところは、基本的には、その、山口真帆さんという NGT48 のね、うんメンバーの方が、家に、自分のね、住んでいる家に帰ったところ、山口さんの自宅玄関前に男二人がいて、
うん、
で、その男二人から、まあ、暴行を受けたというか、顔を強く押さえられたことにより、そこの事態が何やらやばそうだぞと感じた他のメンバーが、それを警察に通報して、新潟県警にその男二人は一回逮捕されましたと。
うん。
メンバー同席してた。
あ、でね、そこら辺がどういうことになってたかっていうようなところを、まあ僕もね、真相はわかりませんけれども、
うん、
この山口さんが住んでいたというマンションは、基本的に48グループって、その、例えば NGT だったら新潟を拠点にするわけなんですけども、新潟以外のところから、まあ、来るわけじゃないですか。
まあ、全員新潟ご当地ってわけじゃなくて。
わけじゃなくて、
まあ、
別の地方からその新潟に、まあ、住所を移して、そこを中心に活動するっていう形態。
J リーグみたいな。
あ、まあ、いや、そこで J リーグ出されると、まあ、そう。
J1 ってことで。
まあまあ、NGT が J1 か J2 かっていう話は置いといて、うんうん、まあまあ要はいろんなところから来るわけですよ。で来た時に、はいはい、その運営はどうするかというと、その地方出身者、地方出身者というかまあ NGT 新潟に、実家がないメンバーを住まわせるためのマンションっていうのを用意するわけですよ。
うん。
でこれは別に NGT に限ったことではなく、それはもう。もう長い歴史のある AKB からもそうですし、今では乃木坂、欅坂みたいなところも、基本的には、その、運営側が、あるマンションのワンフロアみたいなのを全部借り切って、そこをまあ社宅みたいにするわけですよね。
まあ寮みたいな、ね。
寮みたいな感じ
で。用意してくれるわけですか、
うん。はい。で、その寮の中に、その地方メンバーっていうのが、基本的には住む。ような形態をとっていて、うん、山口さんもその寮の中に入っていたと言われているんです。
うん。
で、それはまあ別に本人の口から言ったわけではないんですけど、おそらくまあそれはほぼ間違いないでしょうということですね。うん、なので、山口さんがその自分の家の玄関の前でいろいろいざこざがあった時に、他の、要は同じフロアにいる他のメンバーがいるわけですから、
うん。
その他のメンバーが異変に気づいて、通報をして、で、そこで新潟県警に逮捕されるというような事態に陥った。という経緯らしいんですね。で、で、それが起きた、逮捕されたのが12月9日。去年の12月9日なんですけども。で、その逮捕されたんですけど、その後に、その男性二人が不起訴処分になってるんですよ。
まあ、これはよくわからない一個目なんですよね。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、不起訴になって、で、その時点では、何にも公になってないですね、その事件は。
うん。
山口さんがその暴行を加えられたことも公になってないし、その男性二人が逮捕されて、その後不起訴になりましたということも、全く世の中に出てなかった状態。で、これに関して、なぜかというと、それは多分運営側が、NGT の運営側が、それを、ま、公表しなかったっていうところが、まず一つあるね。ね、うん。問題としてはね。で、まあ、不起訴処分ですから、別に、公にする必要がないんですけど、不起訴になった理由っていうのも、なんでこれ不起訴になってるんだろうって、まあ、先ほどのグリーンティーさんのね、疑問も多分あると思うんですが。まあ、基本的にそういう、事柄が12月にあって、で、今月の9日ですよ。1ヶ月経った時に、その山口さんが、生放送、自分でね、そのネットでこう流せる生放送の場で、いや、実はこういうことがありまして、というようなことを告白し、う そこから、その、問題というのが、1ヶ月間何にも対処されずに放置されてたという問題が、大きく報じられるようになってきたということなんですよ。
うん。
で、これに対して、まあ、いろいろね、運営をバッシングするとか、いろいろあるんですけれども、まあ、いろいろ、その疑問点が残るというか、
うん、
ウェブ上でどういうことが言われてるかってお二人ご存知ですか？細かいところ。そこら辺はご存知ない
か。わかんないですね。結局何なのかっていうのはちょっと知りたいと思ったので、もうちょっと経ってから一回、うん、結局何だったのかってよく別にこの件に限らず、なんとか事件まとめとかって結構検索して、
うん、
まとめられてたりとか、集約されてるものをサマリー形式で見て、あーって自分なりに納得したりするんですが、まだこの件は収束してないと思ってたので、
うん、まだ調べて、
まだ見て、ね、うん、ないですね。
なんか僕がチラッと見たら、その犯人になってる人とか、その運営側と若干癒着があるんじゃないかとかいうのはチラッと、チラッと見ましたけど。
そう。で、うん、ここからは確定情報ではないので、うん、あくまでそのネット上に出ているいくつかの情報をお話しさせていただくんですけど、
うん、
一つ言われているのは、その今回の事件で、他のメンバーが関わっているというような報道が出てるんですね。
うん、は
い、で、まあ、本人も言ってますもんね。他のメンバーが言ね、そうそうそう、私のことを言ったっていう感じだった、うん、ね。
で、そこの要はニュースで報じられてるのはどのメンバーかはわからないけれども、その山口さんの帰宅時間を推測できるようなことをその男性に教えたよって言われることは多分言われてるニュースで、うん。
はい。
でも実はそれの他にもっと関与してるメンバーがどうやらいるみたいで。で、それで上がってきているのが、田野さんっていう子と、西方さんっていう子、二人メンバーがいるんです
よ。絶対わかんないけどね。
いや、まあまあわかんなくていいんです。
でもね、
うん、その、まあ田野さんという方と西方さんっていう子が、どうやら犯人なんじゃないかと、ウェブ上で言われていて、
うん、
で、その人たちが帰宅時間教えたのかなとか、いろいろまあ、ネット上で叩かれてるわけなんですよ。
うん、
あの二人が怪しいとか、あいつらはマジでやばいみたいな。普段の態度から、あいつらはもう、なんか、生きがってるぞみたいな、この叩き合いが始まってるわけです。
山口さんの人気を嫉妬してとか、うん、なんか順位とかあるんですか？その。
まあ、順位ももちろんあるんですけどね。
うん、
で、それに対して、この、田野さんということを、西方さんという子は、SNS で私たちは関与していませんっていう声明を出したんですね、今度は。で、私は何にもわからないまま、警察に呼ばれ、事情聴取をされ、特に、まあ、本当のありのままのことを話しただけですっていうふうに SNS では言ってる。
警察にはでも呼ばれたんですね。
いや、そうなんですよ。
うん、
もしかしたらでも、一緒にいた時のメンバーがそれだったんですか？その、通報したメンバーだったんじゃないですかね。
あ、通報したメンバーだったら、うん、多分、ああいう書き方にはなってない、SNS が。
まあね。
ああ、なんか疑われたみたいな形式だったんですか？
あ、そうです。
田野さんとか
の。あの、通報したんだったら、多分 SNS で、私が、その、不穏な動きをあって、
山口さんのサイドですね。
うん。あの、通報をしただけですと。それに関して、うん、聞かれましたけどって言うはずなんですけど、そういうのは一切なくて。
別件でこう呼び出されて、
そう、私は、
前が、
急に呼び出されて、何のことかもわからずに、
はいはいはい、
その警察に行って、ありのままを答えただけですよ、としか言ってない。
なんかそれに絡んで、
私は今回の事件に。
なんか、はい、インスタかなんかのフォローを外したかなんかとかっていうのを見たような気もする。なんかその、被害者の人が、
はいはいはい、
その、なんか4人ぐらいね、なんかインスタのフォローを外した中に今言った2人が入ってるみたいなまとめサイトはちょっと見た気がする。
NGT メンバー内で、インスタのフォロワーをし合っていたんだけれども、うん、山口さんが急にそのなんか意図的に
か分かんないんだけど。
二人くらい外してたと、うん。なんかよく分かんないけど。
いや、自分から外したんじゃない？その、田野さんと西方さんが山口さんのフォローを外したってことじゃない？
あ、わかんない。どっちかどっちかは忘れたんだけど。
あ、なるほどね。うんうん、まあ、そういう話もある。
まあ、普通フォローね、同じグループ、
外す必要ないからね。
そうそう、うん、同じ釜の飯を食ってる仲間同士、急にフォロー外すってのはよくわかんない行為ですけどね。
うん、だから多分そこら辺も、ネットの、まあ、特定班が、そこら辺を、
すごいところまで見てる。
すごいよね。
フォローしてるフォローしてないとかさ、誰が誰をフォローしてるとか、メンバー間のところまで、ファンってすごいね。
で、その中で、さらに、まあ、まことしやかに、その、ウェブ上、SNS 上、まあ、ツイッター上で言われているのが、この男性二人は、他の NGT メンバーの彼氏だったという垂れ込みを出している人もいるんですよ。
ああ。
で、その彼氏、恋愛 OK なん
ですか？恋愛が NG じゃないですか。
うん、
恋愛が NG なんだけれども、先ほど言ったように、地方から出てきた人たちの寮がワンフロア借り切られてるわけですね。その、そのマンションのワンフロアは全部そのメンバーたちが住んでいる。で、そこに男を連れ込んでる奴が二人ぐらいいたと。メンバーで。
うん。
まあねえ、そういう思春期ですし。
そうそうそう。
そういうのもあるのかもしれないと。
そのうちの、うん、なんかその彼氏の二人だったっていう、情報もウェブ上では上がっていて、
うん、
で、その人が言うには、もともとそういう、その NGT のメンバーと付き合ってる男性が、今回のね、逮捕された男性がいて、その人たちがこう、まあ、要は、もう入り浸ってたらしいんですね、そのマンションの中に。
うん、
で、それに対して山口さんが、いや、あれは、おかしいだろうと。寮に男を連れ込んでるメンバーがいるということで。
プライドも高いでしょうしね。うん、そのアイドル活動として、そのグループの中で人気のメンバーであればあるほど、
そう。
自分のね、アイドルとしてしっかりやらなきゃ、
ファンの。っていうところもあるでしょう
ね。裏切りをしたくないという。うん。
で、その山口さんが、それを、まあ、運営に話をしたと。要は、垂れ込んだ。
うん。
で、その垂れ込まれた運営が、そのメンバーに対して、もちろん注意しますよね。
うん、
いや、男連れ込んでるとかっていう話が出てるけど、
もしあれだったら本質的なツッコミじゃないんでしょうね。
まあね。
もう分かってるよな、うまくやってくれよくらいしか
言わない。そこら辺はちょっとバレないようにやってくれよみたいな感じで言われた。まあそこ全部推測です
ね。まあね、推測の推測を重ねてますけど。
そうそうそう。今のところね、はい。これは全然本当のことかどうか分からないですけど、それを言われたら、まあもちろんそれ垂れ込んだやつを探しますよね、そいつはね。で、垂れ込んだのが山口だというふうに分かったら、うん、その彼氏を使って、山口さんを、お前何言ってんだよってことで、山口さんの家の玄関前でそれを問い詰めに行ったと。
ああ、田舎っぽい、いいですね。
だから、
学校でありそうな。
そうそうそう。あ、だからこそ、
はいはい、一つ分かったのは、はい。
オートロックの中にも入れたし。
うん、そうね。それもそうだし、うん、その、ファンとして好意を寄せてるって人だったら、うん、その暴力を振るっていうワンク、その前に何かあると思うんですよ。なんか破局するとか、うん、ものすごい辛いこと言われた時に、ファンってこう、逆恨みじゃないけど、すごい、変なことに出たりするんですけど、
うん、
なんかこう、ちょっとした、その、すごい大怪我とかじゃないんだけど、ちょっとした怪我っていう感じであれば、なんか、ただ好意を寄せてたとかじゃない、別の要因でトラブルをしたんじゃないかって思ってたんで、
うん、
その推測は確かに今のホネソさんの説明で、ちょっと頷ける部分は若干ありますね。
そう。でね、まあそこら辺は全部推測なんですよ。いや、ネット上で出てる情報が、まあそれが本当か嘘かわかりませんけれども、はい、まあそういう情報が出てて、で、それを紐解いていくと、まあ、あ、それだったらなんか納得できないみたいな話なんですけど、それが全て嘘だったとしてもね、その、田野さんは SNS で自分の言葉として、警察に行ったっていうことを言っちゃってるんですよ。
うん。
まあ、それ謎ですよね。
警察に行ったっていうことは、まあ、少なくとも、その人の名前が、出てるってことなんだよね。
まあなんか任意で事情聞かせてくださいみたいな話があったってことなんですよね、
う
ん、きっと。
ただ今回の件に関して何かしら関与していない限り警察には呼ばれないわけですから。
うん。
呼ばれるってことです。
そう。警察に行ったということは何らかしらで絶対に関わってるっていうことを自分で SNS で言っちゃってるわけです。その公式として。
うん。
だからこそ、おそらくその、まあ、 裏でね、語られてる彼氏なんじゃないか、うんぬんっていうようなところも、まあ、真実味を帯びてるというか、まあ、そういうような、今、ネット上ではそういうような話になっていて、表面上だけで見ると、ファンが押しかけて、いきなり顔を押さえつけて暴行したっていう、よくわからない。で、最終的にその山口さんが大きくことを大きくしてしまってすいませんでしたって謝る事態になってるという、被害者が謝るっていう事態になってるっていう。う
ん、なんかテレビだとそうなんですよ。それで、運営がすごいバッシングを受けてるんですよね、今、テレビのワイドショーなんかでは。
う
ん、
まあ、運営がね、あれはひどいっていうのは、まあ、間違いなくひどいので。
まあね。
まあ、そうなんですけど、うん、今の話は、まあ、どこまで本当かっていうのはもちろんあるんですけども、
うん
まあ
うん、
その、最近よくある、その、若い女性がなぜか責任問われないケースって非常に多いんですよね。その、男性トラブルって多いじゃないですか。
まあ、
DV とか、
まあ
まあ、性的な、様々事件があります。あの、未成年が例えば、そういうやってはいけない行為をね、してしまったとかあって、まあ大体男性が逮捕されて、で、その女性側もまあ裏では補導されて、例えばそう児童相談所とかなんかいろいろこうあってね、更生施設とか入る可能性も非常に高いんですけど、往々にしてバッシングは受けないことが多いんですよね。
うん、
ちょっとそれもモラルって意味では、その若い女性にありそうな男性トラブルっていうところが、メディアではあんまりこう、なんですかね、こう、あんま叩かれてない気がすると。よくわからない。
もしかすると。女性を叩くっていうこと自体が。
女性の敵は女性って言うんですけど。
まあね、
うん。もしかするとそういうことが今あって、ただ、この NGT っていうグループのファンの、ファン層からすると割とその女性のファンよりは男性のファンの方が多ければですね。
まあね、うん。
うん。あんまりその辺が話題にならないのかなって。
うん、まあ、それは、もうそういうことはあるかもしれないね。ファンからすると、
メールを
どうにかしろっていう、なんかそういう思いのが強くなるかもしれない、
ね。そうですね。
まあ、でも、あの、ネット上では、あの、この関与しているだろうという人たちが散々叩かれてます。
ああ。
まあ、
それはね。
それはね。
あの、
あでも
ね、メディアが叩いてないだけで。
因果応報というか、今、まあまあ、あの、テレビよりは割と若手の人たち、若い人たちって何を見ますかっていうアンケートに対してはやっぱり SNS だったりニュースだったりアプリのね、記事を見ます、LINE ニュースを見ますって人がすごく多くなってるのは事実なので、
う
ん
そ
っちに来るの方はね、やっぱりテレビ局とかの情報じゃなくて、SNS 絡みとか、
うん、
それこそ、ね、5チャンネル的な、ああいうこうゴシップとかから一気に拡散したものを寄せ集めたようなもののメディアの方が混ざってる時はあるので、
そうだね。
まあ、最終的には正しいものが勝つっていう方向に行ってほしいと思ってるので、
うん、
まあ特にメディアが何か操作するってことなければいいんですけど、まあメディアも真相分かり次第一気にその辺のバッシングもね、あるんでしょうね。その、今ちょっとよく分かんないと、まあ、犯人が、
うん。そうですね。まあ犯人が誰か分かんないっていうところももちろんありますし、そもそも運営がよく分かんない対処法を明かしてるんですよ。要は、あの、メンバー全員に防犯ベル配りますとかね。
ああ、よくわかんない。
そこじゃねえだろ、みたいな。
ベル配ったところで、
そうそうそう、
本質的な改善じゃないです。
だし、そもそも1ヶ月間、こういう事件があったということを公表してなかったっていうことも、まあ、運営的には NG。
隠蔽気質があると、
うん。そうそうそう。運営が全く何もしてくれませんっていうようなことを山口さんが不満に思って今回言ってるわけですから。
うん。
まあ、そういうところもあって、結局支配人が、まあ、更迭されたんですよね。あの、運営の中で。
うん。
もう支配人じゃなくなっちゃったんです、その男性は。っていうところもいろいろ動きがあって、まあこれどうなんだろうね、みたいな話にはなってると。で、結局その、今回犯人探しがネット上で始まって犯人だと言われている人たちと一緒につるんでいる、まあ仲良しグループの人たちも、家族関係とかを全部現れて、こいつの親は、なんか、新潟で相当力を持ってる会社の社長だとかね。だから、うん、あの、もう逆らえなかったんだろうみたいなことがいろいろこう、憶測でもう、憶測が憶測を呼び。う
んうん、あんま良くない。まあ、今日この話も、まあ正直そんなにね、いい話だなとは思ってないまま繰り広げてるのは、やっぱちょっと前提としてね。
だからまあ、今、僕がお話ししたのはどちらかというとそのネット上でこんなこと言われてますよって話で、まあ今日話したかったのは別に、その事件の真相がどうとかっていうことではなく、これって、なんか、今回その、 そのね、アイドルのグループの人が、その、男性に襲われたことを隠蔽して、いや、それが、なんか隠されてたから、運営から隠されてたから、かわいそうだよねっていう、単純な話ではなく、なんか、SNS というか、なんか、そこから派生した、憶測が憶測を呼び、こんだけでかいことになってるっていうことも、結構僕としては、怖いなって思ってる部分があって。
うん。
だからそれって多分、アイドルに限らないじゃないですか。
うん。
今まで文春法みたいな感じで、
うん。
結構垂れ込み、当事者に近い人たちからの垂れ込みを情報量って形で4万5万って、もう謝礼をもらって、うん、あの、雑誌の記者の人に売ったりなんかするって時代があったんですけど、
ありましたね。
うん、金銭目的じゃなくても、なんでしょう、自分の、恨みみたいなものを晴らすためには、ある意味 SNS とかが一番手っ取り早いのかもしれないですね。
うん。
って思いましたね。ちょっと。少なくともそういうこう、当事者間のところから出てこない限り、ここまで逆にこう、情報って出てこないと思うので。
そうだね。
こういろいろとある中で、ボロがね、先ほど出た、メンバーの発言にもボロが警察に行ったとかね。
うん。
ボロが出てきましたし。で、そういうのをつなぎ合わせていくと、やっぱ、たくさんちっちゃなコナンがいるわけですよね。
そう。
真実は一つ。
線と線が線につながるやつがいっぱいいるから。そう
そうみたいな。これはペロ生産カリみたいな。そんなのわかるくらいの。
まあね、まあ、そういうコナンたちがいっぱい、ウェブ上にはいるわけなんですけど。
はい。
うん、
まあ、なんでしょうね、その、だから今回僕は別に焚き付けるためにその不確定情報とかバンバン出してるわけではなく、
うん、
なんかそういうそのしっかりした情報だけをまあ多分メディアとかは出しているんでしょうけど、まあその運営しかりね、まあ、そこら辺にもしっかりしてもらいたいなって思うし、あとはもうこのツイッターでの犯人探しのその怖さ、まあ先ほども言いましたけど。それって、まあ、なんだろうね。普段我々のこの生活に関してもさ、なんか、ひょっとしたら、なんか、言っちゃってることみたいなあるじゃん。
うん。
自分の友達のことをあえてツイートしちゃうとかさ。
はいはい、はい。
なんか、憶測で書いたことが、なんかそれが本当みたいに流れちゃうみたいなさ。
うん、ありますよ、たくさん。
だから、そういうようなことにも繋がってくるんで、本当になんか今回のこの事件を受けて、まあ、その、そもそも事件のね、その、誰が悪い、運営があんまり良くない、対応がおかしいみたいなところの話ももちろんあるし、NGT としてもかわいそうだなっていうところもあるんだけど、まあそれ以上にこの SNS との付き合い方というかさ、あとはこれからの時代、その、先ほども野さん言ってましたけど、その、本人が自分の声で発信できるこの力っていうところを、結構甘く見ない方がいいんだろうなっていう。うん、まあそんな事件だったかなというふうに僕は思ってですね。ちょっとあんまり人のことツイートするのやめようって思いました。
あ、そうなんだ。
僕はね、なんか、ね、ほら結構憶測とかでさ、話しちゃうことあるじゃん。書いちゃうこととかさ。
ありますあります。何が正しいかって、ちょっと確証を得られてない状況で不用意な発言ってやっぱちょっと怖いなっていうのは思いましたね。
だから、なんか、それを、その、嘘か本当かわからない情報を本当だと思って、それに怒り狂う人たちも今回いるんだなっていうことも学んだしね。うん、その、ファンの人たちの間でも。なんか、これが本当だったら、あのメンバー許せません。すぐに首にすべきだみたいな話がわーっと言ってるんだけど、いや、それもあんた、ベースは、その、不確定情報だからみたいな。
まあ、そうだね。なんか、井戸端会議で話してる分にやって、いいんだと思うんだけど、
うん、そうそう、
どうしてもツイッターみたいにその残っちゃうっていうところがね、うん、残っちゃって誰でも見れてみたいな。
最近、多いのが、すいません、ワイドショーとかで多いのが、それを受けて SNS ではこんな、こういった声があってって取り上げられちゃうんですよね。
あ、そうね。
今までだと影響力がゼロ、皆無に等しいんですよ、ファンの一人が 何言おうとね、
うん。
だけど、対してこうフォロワーがいなくても、メディアの方が吸い上げてしまったらがゆえに何万人と見る大きなメディアの方でその人の発言が取り上げられてしまうことで報道の一部に切り替わってしまうんですよね。
うん、
だからぜひ今回の件をで憶測が飛び交っている中で収束するためにはやっぱりある程度事実を もう、バイネームでね、あるいはその、加害者の方もしっかりとメンバーを出して、メンバーっていうか、しっかりと事実を報道して、その後どういう不利益を被るかわからないけれども、まず全部出さないことには、今いる人たちの不安感っていうのはもう、脱ぎ去ることはできないと思うし、
うん、
勝手に飛び交ってしまったツイッターとかのコメントを、こうなんでしょうね、正すってこともできないと思うんですよ。ちゃんとしたことを言わないとね。それができるのはメンバー、その NGT 側にいる人としかちょっと残念ながら事実を知らないのもあるので、ちょっとできればこの更迭された方、支配人の方、うん、ぜひね、ちょっと立ち上がってもらって、うん、まあ、ちょっと立てる状態かどうかはちょっとメンタルの方がわからないんですけど、ね、しっかりとね、その、うん、いい情報も悪い情報も含めて、全部出してもらって、すっきりとね、うん、こう見てるこっち側もちょっと今はもういろいろと気持ち悪い状態なので、
うん、
ちょっと気持ちよく終わらせてほしいと。まあ人生何でもやり直せるという気持ちで、一回メンバーがどういう失態したかも含めてね、洗いざらい報告してもらっていいんじゃないですかね。
そうですね。
それ含めて応援する気持ちはきっとコアなファン
で、まあ、ファンの人たちはね、
うん、しっかり持ってますよ。うん、
ありますからね、
うん。再建してもらいたいと思いますね。はい。
というわけで。時間も参りましたので、今日は NGT48 の事件についてお話をさせていただきました。
はい、ありがとうございました。はい、ということで今日は、NGT48 のあの事件ってもっと大きな話な気がするというタイトルで駆け歩きタイムズをホネスさんにね、
はい、やりましたね。
いただきました。まあまだ、収録日、成人の日ですけれども、まあニュースでちょこちょこ取り上げられていて、でまだ真相がね、よくわからないという状態で今日は話しましたけれども、まあ馬場さんが最後の方でね、言っていました通り、まあ一体何だったのっていうのはね、もうちょっとね、しっかりとした情報を持って知りたいなというのはあります。まあ、なんですかね、やっぱり SNS って、僕らミクシーぐらいの時代から使っていますけれども、まあ、なんだろうな、好き勝手言える気楽さ、ツイッターなんかまさにそうで、ね、みんなが見てくれているし、逆にこう、みんなが見てくれているっていう感覚なくつぶやくこともできるしみたいな、なんかすごい不思議なメディアではあるんですよね。
うん。
で、なんかそれをちょっとやっぱり、プライベートな気分であまりに近いすぎると、こう、憶測ばかりが膨らむというね。なんかそういうことにつながっちゃうんじゃないかなっていう。まあ、すごく SNS の使い方も含めて、難しい問題をはらんでるなというふうに思いました。まあ、個人的には、まあ、この上の人はもうちょっとしっかりやってほしかったなって思うところはあったりしますし、
そうだ
ね。まあ、あとはその、ね、疑いをかけられている人たちとか、あとはそもそもなんか、ね、彼氏なんじゃないかとか言われてる人だったりとか、まあ、いろんな局面で問題点がありそうなので、まあ、その辺は、もう少し明確、明らかになって、真相解明がされるといいなと、まあ、そんな風に思っております。はい。さて、まあ、今日の話は、ね、有名なアイドルグループの話でございますので、まあ、私たちよりもより情報を持ってる人もいるかもしれませんし、
そうだね。
まあ、こういう意見があるという方もかなりいらっしゃるんじゃないかと思いますので、まあ、そういった皆さんからのお便りは、どんどん募集しております。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはかけらじ、イメールはかけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームはかけあがりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りください。はい。1月20日、配信分ですけど、NGT、AKB グループ、なんかすげえ久しぶりに、アイドルグループの話をした気がします。
そうだね。
確かに。
全然しないからね。
はい。まあでも、面白い話はできると思いますので、これからもね、まあ、何が言いたかったかすっかり忘れてしまいましたが、よろしくお願いします。はい、お送りしますのは私、クニティと、
ママと、
ホ 本日でございました。
はい。それではまた次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。